なかなかこう物がうまくいくということは難しいもので、タイミングをちょっと間違えるといいものも失敗することもあるわけでありますが、ただいまからはソウル日本人協会副牧師浦島望みではなく福音落語家南亭友愛としてしばらくの間お付き合いを願いたいと思います。これも出ておりますけれども、南亭友愛というのは南亭友愛、南亭友愛、なんという愛ということで、チャム、ノラウシン、ハナリメ、サラムという、この名前をもって神様を証ししていきたいというそのような思いでございますので、どうぞ一つこの名前も覚えていただければ感謝でございます。最近では韓国料理もだいぶ日本人の方々によく知られるようになりました。韓国にいらっしゃる日本の方が、お会いした時にですね、あれが食べてみたい、あれが食べたいです、あれが食べたいです、いろんな料理を知ってらっしゃる、なかなかお詳しいんですね。でもやっぱり日本の方にとりまして、韓国料理といえばやはり肉でございますね。焼肉に代表されます肉っていう。私も韓国に参りますときにですね、私の母が韓国に行ってお肉ばっかりあんまり食べ過ぎるじゃないよ、私も好きだけどあなたも好きなのは分かるけどあんまり肉ばっかり食べないようにねとこう心配してくださいました。でもこうして、皆さんよくご存知のことと思いますけれども、韓国料理、お肉よりも野菜をたくさん食べるのが韓国料理でございますね。韓国料理屋さん行きまして、カルビでありますとかフルコギ、またサムギョプサル、食べなくなっちゃいましたけれども、こう出ますと付け合わせにたくさんの野菜が出ます。キムチ、ナムルはもちろん、生野菜、白菜、ニラ、玉ねぎ、いろんな野菜が出ますね。中にはこれなんていう名前の野菜なんだろうな、なんかどこその辺から積んできたんじゃないかなと思えるような野菜が出ることがあって、お店の人に聞いてみるんですね。行こう、もよ、行こう、もよもよ、マリッタセヨ、マリッタセヨ、マリッタセヨ、いや、そうじゃなくて、行こう、もえよ、もよもよ、マシッソよ、マシッソよ、マリッとせよ、マリッとせよ。私の韓国語が通じないのか、それとも本当に名前を存じ上げないのかよくわからないので、仕方ないので黙って食べて帰っていくんですけれども、そんなわけで韓国料理、本当にこう肉よりも野菜をたくさん食べる健康的でございます。でおかげで私も韓国に来ましてからだいぶスマートになりました。日本でですね、体格がいいことを肉付きがいいと言うんですね。肉付きがいい、お肉が好きっていうんじゃないですよ、肉付きがいい。で私も韓国に参りましてから少し肉付きが、減りましたけれども、おかげさまで健康でいられるのはとても感謝なことでございます。もう一つですね、日本の方が韓国に来られて、こうびっくりされることの一つに、教会が多いですね、こうおっしゃる。あちらにもこちらにも十字架がたくさん見えますね。で中にはですね、なんか韓国ってお墓ばっかりありますねってこうおっしゃる方ですね。お墓、十字架っていうとお墓っていうイメージがある。もちろんそうじゃなくて、韓国本当に、来ますとあちらこちらに教会があります。ソウル大都会、もちろん田舎の方に行きましても大きな教会、小さな教会がたくさんございますね。これに比べまして日本はどうかというと、東京、大阪、大都市であるならば、それなりに大きな教会もございますけれども、田舎の方に行きますとなかなか教会は小さい、あるいは、教会そのものを見つけることが難しい、それが日本の現状でございます。今日のお話は、先ほど皆さんが今ちょっと予告をして、いただきましたけれども、日本の北陸地方に伝わります昔話を元 元にしたお話でございます。北陸地方といいますと、日本語で日本海、韓国語ではドンヘというような、日本列島と韓国の間にある海ですね。その海の近く、富山県、福井県、新潟県、冬になると雪の多い、お米の美味しい地域でございますが、その地方に伝わります肉付きの麺というお話、お姑さんがお嫁さんをどかそうとして、お面をかぶってたら、そのお面が顔に張り付いてしまった、顔の肉にお面が張り付いてしまったので、肉付きの麺という、こういう昔話で、実際そのこれが肉付きの麺だったんだっていう麺が今でも残っておりまして、私も子供の時にそのお面を見たことがございます。今日はこのお話に少し福音の香りを加えますと、どのようになるかということで、料理人の腕の見せ所でございます。ある小さな北陸の町に、母一人、息子一人の親子が住んでおりました。でやがて息子が年頃になって、お嫁さんを迎えることになります。このお嫁さん、とても美人で気立てがよくて、また優しいという、火の打ちどころのないお嫁さんでございました。たった一つだけお姑さんが気に入らないことがありました。嫁姑問題というのは、日本韓国のみならず全世界中でどこにでもある問題でございますね。ドラマのネタには格好の材料でございますが、この家にもそういうことがございました。お母様、それでは行ってまいります。あら、キヨ、また教会に行くのかい。本当に夜祖教なんざやめておくれ。我が家は代々ありがたい教えがあるんだから、夜祖教なんぞに行かないで、我が家に嫁に来たんだから我が家の教えに従ってくれないと困るよ。夜祖教というのは漢字でイエス様のことを書いた言葉でございますが、夜祖、夜祖教、夜祖教という昔の日本ではキリスト教をこう悪口としてよく使われた言葉です。夜祖教、夜祖教とこう言っています。台湾のに参りますとですね、夜祖教会と大きな看板がかかっていまして、もちろん台湾の方々がキリスト教を悪口を言っているわけではなくて、あちらではこれが正式な名前でございますが、日本では夜祖教というのはキリスト教の悪口としてよく使われていた言葉でございます。お母様、それはいけません。聖書にはこう書かれています。安息日を覚えてこれを聖とせよ。また私の他に何者も拝んではいけないとこう書いてあります。日曜日に教会に行って礼拝を捧げるのは私たちクリスチャンの第一な務めです。今朝の仕事は全部終わらせましたし、教会から戻りましたら一生懸命また働きますから、どうぞ教会に行くことはお許しください。教会に行くことをやめさせないでください。そうだよ、お母さん、お清が教会に行くのを止めないでおくれ。それからね、今日からおいらもお清と一緒に教会に行くことにしたから。何を言ってるんだ。死のお父さんに申し訳ないと思わないのかい、このバチ当たりが。そうじゃないよ、清が嫁に来てからおいらはずっと清のことを見てた。優しさ、気立ての良さ、本当にいい嫁だ。おいらにはもったいないぐらいだ。なんでこんなにいい嫁がおいらのところに来てくれたんだろうって考えたんだ。そしたらね、分かったんだよ、清が信じてる神様が清をこんなに素晴らしい女性にしてるんだ。だからおいらもこの神様を信じてみたいと思うんだ。だから今日からおいらも清と一緒に教会に行くよ。このバチ当たりが勘弁欲しい。お姑さん頭から湯気を出してカンカン ましたが、若い二人を止めることはできません。お清さんと息子は一緒に仲良く教会に行くようになり、ほどなくこの息子もイエス様を信じてクリスチャンになりました。二人仲良く教会生活を続けるようになりますが、お母さんはプンプンでございます。やがてこの地方、長い厳しい冬がやってまいりました。貧しい家ですので、冬の間この息子は遠くの大きな町に出稼ぎに行くことになりました。お清さん一人残りましたけれども、相変わらず教会に一生懸命に通っております。クリスマスが近づいてまいりまして、教会では朝の礼拝に加えて毎晩夜のお祈り会を行われるようになりました。お清さんこれにも一生懸命参りますが、当然面白くないのは姑さんです。はい、ごちそうさま。お母様、またお食事をあんまりお召し上がりにならないんですね。どうなさったんですか。お食事を召し上がらないから、お母様この頃だんだんお痩せになってこられましたよ。ほっといておくれ。私が痩せようが太ろうがどうでもいいだろう。それよりね、夕飯の片付けが済んだら明日のお米を研いで、部屋の掃除をして、布団を敷いて、それから2階をちょっと掃除してもらおうかな。台所の窓も磨いてもらおう。庭の片付けをして、玄関も履いて、それから手紙を一本書いてもらって、それから、トイレも掃除してもらおうかな。出かける間際になって、いろいろと用事を言いつけるお姑さんでありましたけれども、お清さん何も言わずに、テキパキと仕事を済ませると。ではお母様、これから教会にお祈りに行ってまいります。あら、もうこんな時間じゃない。教会のお祈り会やらはとっくに終わっちまったんじゃないのかい。いいえ、牧師先生のお話はもう終わってしまったと思いますけれども、教会ではいつでもお祈りすることができます。私はこれから教会へ行って、うちの人のために、それからお母さんのためにお祈りをしてまいります。それでは行ってまいります。はーい、まいましいね、あの嫁は。あの嫁が八十教に行くのをやめさせられるだろうかね。そうこれこれ、この我が家に代々伝わる鬼の目、怖いね。これをこうして顔につけて、そしてこの白い着物をこう着て、髪の毛をこうやって、ああ怖い、この格好で嫁を脅かしてやれば、いくらあの強情な嫁だって八十教通いをやめるだろうって。お姑さん、お嫁さんの帰り道先回りをして物陰に隠れて待っております。いかに恐るべきことありとも、三つ葉の影は安らかなり。あ、今日はこの歌じゃなかったね。そうそう、今日はクリスマスだから別の賛美だ。でもね、この賛美とってもいい賛美なんですよね。本当に聖歌隊、うちの聖歌隊人数少ないけど本当に素敵だわね。え、うわこれは大きいよ。わしはこの土地の守り神じゃ。お前は近頃八十教などというものにかまれて、もう粗末にするし、家の仕事は怠けるわ、とんでもない不届き者じゃ。このわしが懲らしめてくれる。なんという恐ろしいもの。 でも私は怖くない。コラオに私を取って食うなら食うがいい、殺すなら殺すがいい。でもあなたは私に指一本触れることはできない。私にはこの世界すべてを作られた全知全能の神様がついておられるのだから、さあやれるもんならやってごらん。何をこの生意気な、うん、これはどうしたこと、足が前に進まない、しまった。まあいい、今日はこれぐらいにしておくか。また明日ここで隠れて脅かしてやろう。さあ嫁が家に戻らないうちに早く家に帰らなきゃいけない。どうやら嫁がよりも先に着くことができたね。さあ早く着物を脱いでこの面を取って、この面を不思議なこと、お姑さんの顔に張り付いた面がぴったりと顔についてしまいました。まるでお姑さんの顔と一体となったかのように肉に張り付き、どうしても取れません。無理に引っ張った顔の肉がちぎれるかのように痛っ、バタバタ、痛っ。お母様、ただいま戻りました。あ、あれ、どうなさったんですかお母様。そのお姿は、そのお顔は、キュン、家の下をくれ。お前が予測病に行くのがどうしても憎くて、このお面をかぶって脅かそうとしたんだが、脅かすには失敗するし、これこうして。あ、お前帰ってきたのかよ。ああ、クリスマスは家で過ごそうと思って今帰ってきた。お母さん、自分の顔をよく見てごらん。その鬼の顔がお母さんの本当の顔、その鬼の姿がお母さんの今の本当の姿なんだ。この顔が今の私の顔、これが私の本当の姿。そうさ、お母さんよく聞いておくれ。人の心には鬼が住んでる。その鬼が親たちの心を支配して、体も支配してしまう。でもね、お母さん、イエス様はその心の中の鬼を退治してくださるお方なんだよ。イエス様を信じれば心の中の鬼が退治されて、お母さんも元に戻ることができる。いや、そればかりじゃねえ。イエス様はお母さんの心の中の鬼を退治するためにご自分が十字架にかかって血を流されて苦しまれたんだ。そうですよ、お母様。実は私の心の中にも鬼がいました。教会に行くのを何とか邪魔しようとするお母様が憎くて、私の心の中にも鬼がいたんです。でもその心の中の鬼を私もイエス様に許していただきました。お母さん、イエス様を信じよう。きっとお母さんの心が元に戻る。お母さんの顔が元に戻るよ。お母さん、そうです。一緒にお祈りしましょう。イエス様を信じてお祈りする。きっとお母さんも救われます。お母さん、一緒にお祈りしよう。お母さん、お祈りしましょう。お祈りする。この顔が元に戻るのかい。どうぞ私を許してください。私の心の中の鬼を退治してください。私のこの鬼の顔を元に戻してください。イエス様お願いします。イエス様お願いします。 って、お母さん、よかったな、お母さん、よかったです、ありがとう、ありがとう、お母さん、本当によかった、今回から3人で一緒に教会に行けるな。ああ、今日もいいお話だったね。本当に心が洗われるような、やっぱりイエス様を信じてよかった。なんで今まで「いや説教だ」なんて言って嫌ってたんだろうね。きっとわからない、きっとやっぱり私の心の中の鬼がそう続けたんだね。お母さんすっかり変わったね。もう大丈夫だ、もう鬼の面なんか必要ないね。よしとくれよ、あの面の話をされたら恥ずかしくって穴があったら入りたいくらいだよ。お母様本当によかったです。お母様イエス様を信じてからとっても優しいお顔になられて、とっても優しいお声になられました。それに前よりお食事もたくさん召し上がるようになりましたね。しっかりお元気になられました。お母様がお食事をたくさん召し上がるから、なんだかお母様この頃前より肉付きが良くなったように思いますよ。え、なんだって肉付きだって、あー勘弁しておくれ、肉付きはもうとりごりだ。
良かったですね。